石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、引き続き大阪大学の星野俊也先生にお話伺ってまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどは日中関係の話を中心に伺ったんですけれども、今度は日米関係について今どう思われてますか？
あの日中関係と日米関係ってやっぱりすごく関連していて、おそらく三角形で見るといいと思うんですよね、はい、日本と中国とアメリカということなんですね。でもこれってなかなかね、正三角形になりえなくて、どういうふうに捉えたらいいかということなんですけども、その中で一番こう緊密な一辺はどこかというと日本とアメリカ、これやっぱり同盟関係をこう結んでいるということだと思うんですね。で、日本と中国は先ほどこう話をしたような戦略的な互恵関係っていうのはありますけども、アメリカとの関係はね、やっぱり同じ自由主義市場経済というところから始まって、地域を安定させるというところでも協力してますから、やっぱり非常に大事な関係なんだろうなというふうに思います。この三角形がこうどういうふうに安定するのか緊張するのかというのは、やっぱり世界にとってもとっても大事な問題なんじゃないかなと思いますけどね。
ですよね。
で、もちろん普天間基地、皆様のテレビとかでよく見たことあると思いますよね。あの飛行場なんですけれども、もう周りは住宅地ですし、学校もあれば幼稚園もあれば病院もあればというところ、あれを一刻も早くこう閉鎖して、でも閉鎖するだけじゃダメなので、そこにある機能はどこかに移さなきゃいけない。それであの辺野古っていう岬のところの米軍基地のところに移そうという話してたんですけど、まあ、最低でも県外って、でもどこに置くかというのがあのない段階でそれを言うとですね、
はい、
全てあの一から話を、ね、し始めなきゃいけませんからね。
自公政権の時に、ね、その辺野古沖に移すということで、それはもう沖縄県民の方々だってできれば自分たちの住んでいない地域県外に移してほしいという気持ちはあっても、まあ、それでもそのより人口の少ないところに移すことで全体的にはまあ負担も軽減して、しかもグアムに海兵隊も大幅にこう移すことで沖縄全体で見れば負担を軽減できるということで、10年以上かけて議論してきてやっと納得いかれた、その状況で民主党がいや普天間の基地はあの辺野古じゃなくて最低でも県外に移しますよということを沖縄県民の方々前で言っちゃって、でもちろん沖縄県民の方々それはあじゃあやってほしいということでものすごく期待をして、
はい、
その後の迷走ぶりというのはもう目を覆わんばかりですね。
あそこで時計の針がこう止まっちゃったっていう風な感じでしょうかね。
まあ、こういうあの、まあ、3年間、まあ、日本の外交が軽視されてきて、まあ、国益を非常に失ったというふうに私も認識しているんですけれども、この立て直しを一日も早く待ったなしで進めていく必要があるかなというふうには思っておりますが、まあ、星野先生から見て、まあ、今後の日本外交に期待する側面といいますか、どういった点をやっぱり力を入れていくべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか？
はい、あの石川さんとのね、あの出会いはほら外務省時代に、
はい、
あの国連をねテーマにして一緒に仕事をしたっていうのがありますよね。あの9月から実は新しい国連の総会の会期が始まっていて、あの日本政府も含めてあのいろんな議論がニューヨークでは展開しているわけなんですけども、あまり注目されてないかもしれないんですが、実は9月の10日にねすごく重要な国連総会決議というのが採択されたんですよ。これは、
はい、
あの人間の安全保障をっていう考え方に関して国連の中で共通の認識を持ちましょうっていうふうなことなんです。この人間の安全保障っていうのはですね、日本政府がずっと国際社会の中でこう推し進めてきた考え方、つまり国際関係ってなんかこう国と国との関係に捉えられるじゃないですか、
はい、
でもその中で随分こうそこに住んでる人たちっていうのが見落とされていないか、あるいは国家を支援するんじゃなくてそこに住んでいる人たち の生活をまず第一に考えてそこにあのサポートできないかということを、人々のこう自由とか尊厳っていうものをやっぱり国際社会でも第一に考えましょう、貧困とか絶望から免れて生きる自由っていうのがあるじゃないですか、それを大切にしましょうよと、ね、で武力によって物事を解決するんじゃなくってやっぱり人々の生活が良くなるようないろんな支援をしていきましょうっていうことのある意味で当たり前なのか考え方なのかもしれないんですけども、日本政府がですね10年ぐらいずっとこうかけて、うん、あのようやく今共通の認識になったんですね。石川さんがこう外務省の中にいた時なんかも本当にこの考え方を 世界にこうアピールしていく上でとっても大きな役割を果たしたと思いますけどもね、これがあの、まあ、外務省の国連代表部だとか高須さんっていう、はい、あの人間と安全保障担当大使から今事務総長の補佐官もあのやったんですけどもね、その人の努力なんかがあってまとまったんです。これやっぱり日本アジェンダが国際社会で認められたということで、僕はこれすごく大事なことだなというふうに思っているんですね。こういうところで日本がどんどんどんどんこれから力を発揮していく、存在感を示していくっていうのが大事かなというふうに思っているんです。
政治に携わる人間もこういうその日本があの果たせる外交力、やっぱりいろんな意味でその外交する上でも制約っていうのはあるんですよね。その時々の国際社会における日本の置かれる状況っていうのはありますし、まあ、戦後の日本が掲げて平和憲法に基づくまあ軍事力の面での、あの制約もありますし、そういった中で日本が果たせる外交力っていうのは何かというのを考えた時に、この人間の安全保障の概念というのは非常に日本らしい、まさにあのしかも国際社会が高く高く評価をして期待をしているあの分野だと思いますし、今後もこれはしっかりと公明党としても推し進めていきたいなというふうに思います。
それがね、国連総会の決議という形で国際的に認知されたわけですからね、これはやっぱりすごいことだなっていうふうに僕なんか思いますけど ね。
日本のいいところは残しつつ、変えなければいけないところは変えなければこれからいけませんよね。
そうですね。
さあ最後になりますけれども、あの今回外交防衛に関してお話伺ってきましたが、あのこのラジオをお聞きのリスナーの皆さんに何かおっしゃりたいことってありませんか？
国連の中で仕事をしていると本当に日本への尊敬っていうのが高いんですよ。常識的な行動をちゃんと取ってくれるとか誠実だっていうふうなことなんですね。あのやっぱり震災の後にあれだけこう世界の国々が日本を支えてくれたじゃないですか、はい、あれっていうのは日本に対するお返しっていうふうな今イメージっていうのかな、考えがすごくあると思うんですよね。
そうですよね。
これはね、大事にしていきたいなというふうに思います。それは外交とか防衛というところでしっかりとした役割を果たすことだと思うんですね。
今日は本当にお忙しい中、あのわざわざこの番組に来ていただきましてありがとうございました。
あ
の今日のゲストはあの大阪大学星野俊哉教授でありました。今日はどうも本当にありがとうございました。